カラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2020年10月4日日曜日午後7時38分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ、若です。いやー、昨日だっけな、まあ もっと言うと一昨日か、一昨日に佐川急便さんからメールが届いて、まあね、佐川と大和かなはね、その登録してあるので、自分宛の荷物が来る前の日に通知が来るようにねなってるんですよ。そうで、まあね、まあ、結構ね注文してるんです。そう、Amazon とかね、他の通販サイトからも結構ね買い物してるんで、で結構ね予約商品とかも予約してたりとかするんで、なんかね忘れた頃に荷物作るみたいなことはまあ結構割とあるわけですよ。で、一昨日佐川急便さんからメールが届いて、荷物お届けします、ご依頼主株式会社なんとか様みたいな感じで、なんだっけこの荷物と思って株式会社の名前で調べたんですけども、全く見覚えのない身に覚えのない荷物で、なんだこれと思って、こう間違ってきてんじゃねえのってかって、まあまあ思ってですよ。まあまあ結局昨日かな、配達日で荷物来たんですけど、ですね、まあ、ギフト用品、ギフト、普通に贈り物だったんで、あ、そりゃまあ俺わかんねえわと思って、もう誰からの贈り物かなと思ったらね、うちの母親でしたっていうなんかね、北海道取れたて野菜、秋野菜セットみたいな感じでね、まあ、男爵芋とメークインと、あと玉ねぎと、あとかぼちゃですねが入って、なんかもう結構それ受け取った時にね、結構重いって気をつけてくださいってね言われて渡されたんですけどもね、めちゃくちゃ重かったね、結構重かったね、10キロオーバーぐらいはあったような気がするけど、すんごいいっぱいなんか野菜を送っていただきましてね、いやありがとうございますって感じですけども、どうしたって感じですけどね、いきなりね、いきなりどうしたって感じですけども、はい、なんかお野菜セットいただきました。まあ、この番組でも話したと思いますけどもね、じゃがいもさ、いや結構ねじゃがいもをいただくことが多くて、でね、この後ねまたじゃがいも届くんですよ、その別の方からねギフトで、ま、その方はね毎年この時期10月とか11月とかにじゃがいもをね結構もう3、4キロぐらい送ってくれるんですよねまあ今年もねそれいただけるってことはもうね結構だいぶ前から分かってて、たんですけど、もうそれ来るって分かってるんですけど、まあ、その前にうちの母親からじゃがいもが来たっていうね、もう芋ばっかじゃんみたいなもうどうしようと思ってね、今からねもう芋をどうやって食べようかね、もうここ最近ねちょっと悩んでます。まあ、玉ねぎとかね、まあまだね、いろいろサラダとかにもできるしね、別にいいんですけどね、じゃがいもね、まず皮むくのがめんどくさいみたいな話だね、前もやったけど、まず、もう、芋の皮むくのすらもうめんどくさがってる男こと若ですからね、もうどうしてやろうかっていうことで、ね、もうちょっと悩んでます。かぼちゃね、かぼちゃね、あんまりね、買うこと、その生のかぼちゃをね買うことってあんまりなくて、結構冷凍でカットされてるやつとかはまあたまに買いますけど、そう生のかぼちゃ買うことあんまなくて、ねうちにあるね包丁がね、もうなんせねうちにある包丁1本で、しかもまあこの番組長いこと聞いてる人は分かるんですけどもね、いわゆるサンスタ時代で僕が大学生だった頃にね、札幌の西の果てに借りていたあの家ですよ、あの家にいた時からずっと使ってるんで、まあねもういい加減ね切れ味が悪いんですよ、あの包丁も、もうねそろそろね、まあ、包丁欲しいわって思うんですけど、なんかもうちょっと切れ味のいいやつ欲しいですね かこのスパッと切れるやつがいいですね。もう最近もう本当にあれ使えなくてもうどうしよう、もうなんとかこうどうにかこうにかして切ってるんですけども、まあ切れ味の悪い包丁で、あかぼちゃあれ切れるかな、もう折れるんじゃねえの、包丁が包丁が逆に折れるんじゃねえのってくらいですけどね。まあ、かぼちゃはなんか煮つけとかにしましょうかね、なんかね、はい、まあそんな秋の贈り物をいただきましたよっていうね、いいよっていう話でしたけども、まあ贈り物といえばなんかもう一個最近あったなんかね話ですけども、最近ね、まあほら何回か前にね、僕の健康診断がもう過去最悪でしたみたいな話をしてね、まあそうやってね再検査行ってで、ちょっとね、実はもう多分ね、検査結果出てるんですけども、この収録日時点では、ちょっとまだ再検査の結果を聞きに行ってなくて、ちょっと病院にね、まだちょっと行けなくて、タイミングが合わなくて、ちょっと行きに行けてないんですけども、まあ、ちょっとね、まあ、今年最初の健康診断、初回の健康診断でね、あなたの体もう最悪ですよみたいな感じのことを書かれてですよ、あこれやべえなと思って、ちょっとそれからねちょっと本格的にね健康を気にしだすようになっていて、もうねもうちゃんとした人間生活を送ろうと思って、最近はねちゃんと朝ごはんをちゃんと食べるようにしました。もう今までねあんま大して食べてなかったんですよ。そう、朝ごはん大して食べないくせに夜ごはんめっちゃ食うからね、まあブクブク太るっていうね、そういう悪循環を生み出していたんですけどね、もう最近ね健康を見直すようになって、朝一番ご飯を食べるようにしました。朝もうねもうまあもうちゃんとだからねこうなんか仕事30分前にしようとかそういうなんかだらしのない生活をするのをやめようと思って、もう心を入れ替えまして、そうまずねだから朝起きたら体温の計測、血圧の計測、体組成計でね体の計測をやりますみたいなのをやって、その後ラジオ体操をやって、で朝食作って、朝食ねちゃんと作ることにしました。ご飯を食べるようにしました。パン食はねもうあんま、まあお昼とかにねパン食でもいいかなと思うんですけど、朝はねちゃんとご飯を食べることにしました。ご飯をね、そうで、その日一番ご飯を食べるのはその朝ご飯で、それよりも多く食べちゃダメっていうのはね昼ご飯と夜ご飯に課していまして、そう朝ご飯はねちゃんと一番食べるようにしました。で夜は炭水化物を取らないようにしようと思って、ご飯はねそう食べないようにしました夜ね。ご飯っていうかライスよ、ライス、ご飯は食べるよ、ご飯は食べるけどライスは食べないよっていう話ね。そうそうそう、あんまりね、そうあと夜はねライスとあとお肉は食べない、お肉は食べない。だから、本当だから簡単な野菜とかスープとか、まあちょっとおかずだけ、もう何も食べないとか取らないっていうのはかえって体に悪いので、ただ炭水化物を取るのは摂取するのはちょっと控えておこうっていうのと、肉の油はやっぱり健康に悪いので夜食べるのはやめようと、昼に食べる分には昼とか朝に食べる分には全然いいかなと思って食べてるんですけども、そう夜に食べるのはやめようと思って、そうその日一日の食事のバランスを見てね、そう夜はちょっと食べるのやめようということで、ずっとねかれこれ2週間ぐらいかなずっとやってます。はい、で夜寝る前もね朝と同じように体温計と、体温の計測と、まあ血圧と体組成計の計測ですねやって、ずっとねiPhone のヘルスケアでね計測してます。ちゃんとねもうねで多分さそれもう通知来ないと多分僕それをやること自体を忘れてやらなくなってくるっていうのはもう目に見えてるんで、もうね全部 iPhone にね通知されるようにしてます。何時何分になったらその通知がポコっていって、で通知来るだけじゃなくてね iPhone に関してはそのね体温の記録とか血圧の記録とかヘルスケア上でできるようになってるんで、それが自動的に全部立ち上げるようにオートメーションで、ね、もう立ち上がるように、ね、iPhone はねいいところショートカットっていうねアプリがあって、トリガーをアラームをねトリガーにしてそういうの設定できるようになってるんです。作って ちゃんと iPhone に画面が出てくるんで、もうそのアラート止めるまではね、ずっと鳴り続けますからね。ちゃんとその時間になったらちゃんと計測するようにっていうのを忘れないように、もう何事もね、もうほんとね、そういうの、そういうところからね、習慣つけていかないと、多分この男はやらないんでね。そうそう、やってちゃんとね、継続的にやるようにしてます。はい、ちゃんと9時になったら通じて、9時、そう、9時以降はね、もうご飯もう絶対食べない、っていうことで、なんかいろいろねやってますよ。そうで、そうそうそう、その一環で最近ね、特茶、もうね、ほんと30代の話になってくるね、ほんとにね。だんだん30代おっさんの話になってきますね、この番組もね。まあ30代じゃないけど、そう、特茶を、あれ、伊右衛門だっけ、特茶はね。箱買いしまして。だから、絶対箱買いの方が安いからね。なんだあれ、ただでさえあれ、だって普通にスーパーとかで買ったら170円とか80円とかするでしょ。そうそうそう。で、箱買いするとね、1本100円とかぐらいの山まで下がるので、箱買いしてアマゾンでね、箱買いして注文して、送ってもらって、で結構ね、もうそれを飲むようにしてますね。まあ最近もう外出してないんで、もう最近特茶、まあ外出した時もね、だからそのペットボトル家から1本持っていやいい話なんで、ね、別にそんな苦じゃないから、まあまあいいなと思って、特茶継続的に飲んで体脂肪を抑えていこうって、抑えるように努力していこうって思って、最近ね、特茶、そう、アマゾンで箱買いして買って飲んでるんですけど、そのアマゾンでさ、特茶買って宅配してもらう時に、そう、こっからがね、話したかった話。ね、久々にね、アマゾンにやられました。東京なんで、だいたいね、注文した翌日には家に届くんですよ。で、久々にね、そのお急ぎ便で日付に荷物が来ないっていうことになって、そうそう、で配達予定日の朝にね、そう、ヤマトさんから電話来て、若さんですか、若さんですって話をして、お届け予定の荷物が今日あるんですけども、まだうちの配送センターに届いてなくてって、届いたらお届けするんですけどっていう話で、あ、今日家にずっといるんで大丈夫ですよ、いつでもっていう話をしてね、昼ぐらいにもね、まだ届かないんですみたいな電話がね、ほんとね、山本さん、ほんとなんか最近ご丁寧になったなって感じなんですけど、でもね、もう逐一そう、お知らせして、まあ、やばいんだなと思って、なんかね、その日一日アマゾンのなんか出荷が遅れてるみたいでみたいな話をね、その山本さんから聞いて、あ、そうなんだと思ってね。で、結局ね、その日の夜になっても繋がなくて、最後その日の夜にもう一回電話して、すいません、今日結局やっぱり届かなかったんでみたいな感じでね、またちょっと明日朝届いたらすぐお届けしますんでみたいな感じでね。で、まあだから山本さんはね、別に悪くないんですけどね、まあ多分ね、山本さんの追跡見る限りアマゾンの倉庫で止まってたんで、まあ多分アマゾンがなんかやらかしたかなとは思いましたけども、まあ翌日の朝一番でね、特茶ね、届いたって、まあそれ以上届かなかったらね、もうさすがにちょっとあれだなと思って、アマゾンに問い合わせしようと思ったんですけど、なんかさ、最近アマゾンもさ、なんか問い合わせメールフォームじゃないんだよね、最近はね。チャットボットをね、やるようになったんで、なんかもう、いろいろめんどくせえなって思ったら、まあ結局ね、そのチャットボットで問い合わせする前にもう届いたんで、まあね、別に大したら別にね、特茶は別に一日届かなかったところでみたいな感じなんで、別にね、急いだ荷物じゃないんだけどさ、それは別にいいんだけどさ、みたいなね、話ね。まあこの世の中が便利になった、この便利さにかまけてね、なんかもう届かない届かないでそわそわとするのもね、なんかちょっとね、なんか嫌だねって思ってね、ね、もうちょっと心のゆとりを持ってね、過ごしたいですね。いや、それそうですよ、北海道の未流にいたら注文してから届くまで1週間かかりますからね、もう本当ですよ。ここまでのお相手、カラーディーズ、もっちのスパーサンティー、それでは皆さん、また次回までお元気で、さよなら。